純子さんと共に生放送したいというふうに思います。何年ぶりぐらいですか？
いやー1年以上
以上ですね、
はいはい。
皆さんずっと聞いてくださった皆さんありがとうございます。1年ぶり以上の純子さんですけれども、はい、こんばんは。では井田木原誠と
木原純子です。
はい、そしていつものように、なんだっけ、ファーストビューティーが、誰やってくれるんだっけ、
ペレーター、
ペレーター、はい、ファーストビューティーがペレーターやっていただきます、はい。これから30分ですね、イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。はい、今日久しぶりですけれども、今日は2月3日、巷では節分というふうに言いますけれども、実は、今度日曜日が2月5日なんですけれども、2月5日というとこれは、何の日でしょうか？
はい、これは日本26聖人という方が、日本で初めて西坂の丘で殉教した日です。
はい、まあ、公式にですね、その前に殉教した人がいると言われてますが、まあ、公式に日本で初めてキリストを信じるがゆえに殺された最初の殉教者と言われていますけれども、26人のキリストを信じる殉教者たち、6人の神父を含む、まあ、12歳の子供から65歳まで男性ばかりだったんですけれども、26人ですね、日本に、これを日本26聖人というふうに後に名前を付けられました。1597年の2月5日ですので、今から420年前ということになります。ちょうど420年経ったわけですね。で、400年の時に原爆資料館ホールで私たちは2月5日に、400年祭をやったんですけれども、はい、それから20年、
はい、
1回だけしない時があったんで、まあ、19回なんですけれども、あ、1回しない時があったんでちょうど20回なんですけれども、うん、殉教生活を行います。で、今年は日曜日ということでですね、2月5日の日は長崎教会が礼拝をして、夜は、平和会館で、まあ、リハーサルを兼ねて7時半ぐらいからやろうと思ってますが、ちょっと準備の設営の問題あるので8時ぐらいなのかもしれませんが、9時ぐらいまで、リハーサルを兼ねてやります。そして本番は2月7日の火曜日に2時から西高公園で、駅前の西高公園で、そして、夜の6時半18時30分から長崎市平和会館で行うことになっております。ぜひ皆さんね、来ていただきたいと思いますけれども、はい、今日は純子さん1年以上ぶりに久しぶりにやってきましたけれども、
はい、
何か伝えたいこと、話したいこと、いろいろあると思いますけれども、どうぞお話しください。
はい、修学旅行生がもう次から次からこうやってくる西坂公園ですけれども、まあ、長崎市民として、本当にこれはちょっと特筆すべき歴史なので、ぜひ2月7日になりますが、午後2時から西坂公園ぜひ来ていただけたらなって思います。
はい、
ここ最近なんか夫婦で 何日間か西坂行ってポカポカ天気で、
はい、ここ2、3日はね、あったかかったですね。
はいはい、本当に昨日だったかな、本当ちょっと言葉に表せないんですけど、天国、うん、西坂公園のあの場所っていうのは晴れてても雨でも曇りでもなんか天国に一番近い場所だなってこう、まあ、日本ではですけど、まあ、私勝手に宇宙空間のどっかに天国に行けるなんかドラえもんのポケットのようなところがあるような気がしていて、
なるほど、
どこにあるかわからないんですけど、私たちがいつか天国に行くとき本当に天って実在しているので、そこに行けると思うんですが、西坂はなんかその入り口がありそうだな、なんと言ったらいいんでしょう、ちょっと表現できないんですけれども、天と地がこうつながっているようなはしごですかね、かかっているようなものすごい天国の御臨在って言うんですけど、神様がそこにいるっていう感じがして涙が出てきました。本当にぜひぜひ来てください。
はい、まあ、日本ではおそらく私はやはり長崎市の方に下が一番天国に近いんではないかと思います。うん、世界と考えたらやはりエルサレムのオリーブ山の、うん、ところとか、あるいはガリラ湖畔とかですね、まあ、そういうところが近いんじゃないのかと思うんですけども、しかしやはり日本の中では 西高公園、西高の丘が一番天風に近いような気が、全く主観ですよ、全く主観ですけど、そんな気がしております。で2月5日の日に、本来やるんですが、今年は、まあ、日曜日だったので全国から集まれないので、2月5日は長崎の教会の礼拝に、そして夜は教会館でその7日の日のための準備を行いますので、ぜひおいでください。夜7時半からですね。で本番は2月7日火曜日、今年は5日が準備日ですけども、7日の火曜日に昼の2時から西高公園で、その彼らが殉教した場所で、まあ、正解と言いますか、礼拝を賛美をして、聖書の言葉を聞くときを持ちます。そして夜は18時30分から長崎平和会館で行いますので、ぜひおいでになってほしいと思います。神子さんは最近、なんか、まあ、26世人ではないんですけど、殉教に関わる本を買ったんですよね。
はい、はい。高木千右衛門さんという方ご存知でしょうか。高木千右衛門に関する研究という本を
これは浦上四番崩れといってね、はい、明治の前に江戸の末期にずっと潜伏した浦上信徒がプチジャン信徒がやってきて発見されて、信徒発見となるんですけど、3月17日そして、まあ今まで隠れていたのが表に出てきて、仏教式の葬儀をしなきゃいけなかったのをやらなくなって、そして捕まることになって、指導者83人が捕まったんですが、浦上の指導者たちですね、そのうち大木専門以外みんな転んだ時に大木専門だけが転ばなくて、でその後また転んだ人も返し戻しって信仰を戻すんですけども、その後村ごとみんな流されてしまうというね、そして、まあ、そういうことが起こるんですけれども、その後6年ぐらい経った時に、まあ、キリスト教は自由になるわけですけれども、まあ、海外に岩倉富という人たちが行って不平等条約の改正をしようとしたら、みんな浦上浦上ってね、ベルギーのブリュッセルでは庶民たちが、もちろんフランス語かドイツ語かオランダ語だと思うんですけど、ベルギーだから、ところが浦上って言葉だけはみんな言うんですね、庶民がね。でびっくりして、日本のその岩倉富を代表する施設団がですね、でもこれはもうどうしてもこれはキリスト教を自由にしないと、もう条約が平等に結ばれないと分かって、それでキリスト教自由になります。でそれは浦上四番崩れで、その6年間7年近くの間流された人たちがいたからなんですけども、その時一人だけその実は一番最初に転んだ時に転ばなかった指導者は高木専門で、私たちのお墓が、彼のお墓が石上町にあるんですけども、私たちのお墓もその同じ敷地内のお墓にありまして、本当に特別な思いを持ってますが、その覚書というですね、研究の本を純子さんが今読まれて研究しておられますので、はい、いつか発表したければと思います、はいはい、2月5日の日は本当に、特別な日であります。日本で初めてキリストを信じて殉教した人なんですが、殉教というと、どちらかというと暗いイメージ、重いイメージを持つ人が多いんじゃないのかなと思うんですけども、純子さんどうですか。
いや本当にそう思います、
うん、今でもそうですか。
はい、なんか沈黙っていう映画も今やってますけれども、本当に何度か見られた方のお話を聞くと、いろんな見方があるんですけれども、本当に見るのも足をすくんでしまうというぐらいやっぱり怖いものだなっていうふうに思いますが、不思議とこの西坂の丘だけは26世紀のとこに行くと明るいんですよね、
はい、
その暗さがいつ行ってもないのが、その辺りの秘密っていうのが、
はい
はい、
そうですね、殉教というと暗く重いイメージがあると思うんですね、うん、で、まあ、沈黙の、まあ、映画今来てますが、私は映画まで見てますが、沈黙の本はね、もう読んでおりまして、遠藤さんが大好きだったからですね、まあ、転んでしまった、踏んでしまった人たちの、その彼らにスポットを当てた小説なんですけれども、まあ、そういう意味ではすごく転んでしまった人たちの痛み、うん、またそういうのがあるわけですけれども、でも殉教した人たち、殉教ってことを暗く重く感じる人が多いと思うんですが、殉教した人たちっていうのは実は本当にまっすぐに殉教した人たちはすごく喜びと希望と明るさを持ってるんですね。で26世紀の殉教の側に立つと、重たさや暗さよりもなんかこう天の明るさとか喜びとか希望が来るなってことを思うんですね。でなぜそれを彼らが思ってたかっていうと、それは彼らは地上のものじゃなくて永遠のもの、天に目を留めていたからだと思うんですね。で、まあ、私たち人生生きている間、この地上に生きている以上、地上のものに目を留めるのは当たり前なんですけど、実は人間はいつか死を迎えます。私の父もつい先日 去年の10月に展示会ありましたけれども、それから立て続けに何人かの方の告別式を私しましてですね、なんか、ちょっと50歳で展開った人がいて、そのすぐ同じ熊本で74歳の方が展開って、でなんかすごい死とは向かい合うことが多かったんですけれども、クリスチャンの死っていうのはすごい喜びがある、希望を超えがある、もちろん愛する人を亡くしたら悲しいんですよ、でもなんかそれを超えていく喜びっていうかな、それを超えていく希望っていうんでしょうかね、本当に縁があるっていうことですね。でその縁に目を留めて生きていくと、なんかこの地上の歩み方っていうのは正しい意味でただなんかこう根本から変わるっていうんでしょうかね。で殉教ってことを聞いても、地上のことに目を留めてる、殺されると終わりだとかね、辛いと思うけど、永遠に目を留めてるとそこに行ける、しかも殉教で亡くなった場合は冠もらえるってこと書いてありますから、やったら冠はもらえるってことでね、言い換えればそういうことですよね。どうせ人間死ぬんですから、まあ、痛い目に遭いたくないから一瞬で死にたいですけど、なんか全然見方が変わってくると思うんですよね、本当に永遠を見ていたら。それとこう日本の迫害っていうのは残酷で、殺すことが目的じゃなくて転ばせることが目的なので、本当に苦しめるんですけど、神様に本当に祈ってるとその不思議な助けが来ると思うんですね。例えばある人が殉教する、破りに消えない人が前の日こうろうそくのところに手を持っていったり、もうちょっとでも熱くてたまらなくてどうなるだろうかと思って神様って必死に祈ってたけど、本当の時殉教する時その火炙りの教の中で神を賛美しながら殉教していった、特別な何か神の助けがあるんだと思うんですね、だから本当に神に心を定めてもう死を受け止めたら、なんか特別な死の助けがあるんじゃないのかなっていうことを今私は思っております。西田穂の子には本当に爽やかな、ね、喜びがあるので、ぜひに2月7日の日に、ね、来てほしいというふうに思います。はい、ここで一曲聴いていただきたいというふうに思いますけれども、その西田川に来る前に一番最初に26世紀の戻り橋というところで、戻り橋を渡らずに渡って、そこから殉教旅が始まります。この橋を渡らなければお前たちは助けてやりたい時にみんな渡りました、戻らなかったんですね。その戻り橋を渡った時から彼らの殉教の旅が始まるんですけども、その戻り橋っていう題の賛美がありますので、これを聴いていただきたいと思います。
はい、初めに聴いていただく曲は、ノア・テルミさん作詞作曲で戻り橋、どうぞお聴きください。
十字架。
戻り橋でした。野輪照美さんの戻り橋でした。それでは聖書を一箇所開きたいというふうに思いますが、26聖人の西高の丘のレリーフがあります。26人の、まあ、道と そこに御言葉が書いてます。その御言葉を今日読んでいただきたいと思います。マルコの8章の34節ですね。お願いします。
はい、はい。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
はい、まあ、これは文語体で書いてありますから、レリーフには、人もし我に従わんと欲せば、己を捨て、己は十字架を取りて我に従うべしですね。まあ、このもしというのは若いという字が書いてあってですね、よくあの日本中から来る中学生高校生たちが人若しって呼んでるんですね、いつもね。これもしって呼んですね。人もし我に従わんと欲せば己を捨て十字架を取れて我に従うべしということですね。ですけれども、西高の丘は、26人の殉教士たちが殉教する前はここは、見晴らしのいいところでみんなから見えるので、まあ、その見せしめの場所でした。処刑執行のためのだからいわゆる犯罪人とかそういう悪いことをした人たちがそこで人への見せしめのために殺された場所です。ですから人々はそこで、まあ、の人を呪ったり恨んだり叫んだりしながらでもこの恨み晴らしてるとかですね、あの、まあ、そういうなんていうんでしょうか、いわゆるその恨みつらみをいっぱい込めて死んでいった、しかも苦しみも耐えながら死んでいった場所だから、その場所はおそらく非常に暗く重く、そしてなんかこう気持ち悪いっていうか、非常に良くない場所だったと思うんですね。臨台どころが悪かったと思う。ところが26人の殉教士たちが殉教した後、そこは天国がある場所になった。それまでは地獄のような場所だった。人々が呪いながら叫びながら苦しみながら死んでいき、またそこに行くと何とも言えない嫌な気持ちになるようなものだった。でもその場所が彼らが殉教した後、本当にその時だけじゃなくてその後も今でも行くとそこに喜びがあり天国を感じることができる。なぜそう変わったのか。それは26人の殉教者たちが本当にキリストに対して殉教したからなんですけど、彼らはそれ何をしたのか。2つのことに絞りますね。1つは彼らはそこで、イエス・キリストを、そして父なる神様を、聖霊様を、三位一体の誠の神様を褒めたたえ賛美したんですね。彼らはこう本当に今自分たちが殺されようとしているときに、彼らの目は天国に向いていて、そして本当に天国を見上げながら、神様、そこにいらっしゃる神様、ここにいらっしゃる神様、そして本当にこの主を褒めたたえたんであります。イエス様であり、父なる神であり、聖霊様である主を褒めたたえた。本当に喜んでいると思うんですね。なんかこう、で心から神様をその賛美するとき、殺されるときも賛美をする。本当にキリストを信じているだけの理由で殺される。でもそれを本当に喜んで賛美している。でそのときに、なんていうかな、最悪の場所が最高の場所に変わるんですね。聖書の使徒行伝16章というところにパウロとシラスとして、まあ、彼らがキリストのベサイドばっかりに捕まって奥の牢にぶち込まれます。でもそこは極悪犯罪がいっぱいあるところでした。ところが彼らが賛美しているとき、じゃあ突然地震が起こって真夜中だったんですけど、で牢屋がみんな開いちゃった。でも一人も逃げなかった。で看守の人は地震が起こって目が覚めた。そして全部牢屋の鍵が溶けていて、牢屋の鍵が開いてると、逃げられたと思って自害しようとしたら、パウロが中から自害するなってみんなこねえとって言ってびっくりして入っていったら、誰一人逃げてなかった。地震が起こったことで彼は驚いたんじゃない。その後に全部鎖が溶けてしまって全部鍵も溶けたのに誰一人逃げなかった。その囚人たちは全員一人も逃げなかった。それに驚いたんですね。囚人たちが全く心が変わった。ずっと囚人まで見てきた彼らは、監視は、もう彼らは好きさえあれば逃げようとしていたのに誰一人逃げなかった。なぜ逃げなかったのか。パウロとシラスの賛美を聞いたときに彼らは神に触れられたんですよ。26世紀が西高の丘で賛美をしたとき、おそらく天国がそこに降りてきて、そして人々は本当に神を体験したと思います。この後多くの人たちがキリストを信じ、また信仰を喰らった人は本当にしっかりたことになります。本当に神様を賛美するときにこの神様の霊が救われ、人々は作り変えられていくんですね。私はこの西高に捧げた賛美が今使えている長崎教会の礼拝で現れてくるのを本当に期待して願っています。そのためにこの今までもやってきたんですけど、これからちょっと本当に祈りたいと思ってるんですね。 で、もちろんすごく上手い人もいるでしょうし、あんまり上手な人もいるでしょう。でも、上手くても上手くなくても、26の中にはすごく歌が上手い人もいたかもしれませんが、あんまり上手くない人もいたかもしれない。パウロとシラスは歌が上手かったかもしれないけども、上手くなかったかもしれない。でも、彼らは真実に礼拝したんですね。で、26人もこれから神様を褒めたたいていた。で、もう一つは、パウロ・メキをはじめとして、彼らはイエス・キリスト証し述べ伝えたんです。パウロ・メキは捕まった京都、大阪から西高までずっと奥の方って歩き続けました。そして最後の説教は西高の丘の十字架の上からでした。自分を殺そうとしている人たちに向かって、この者たちはルソンから来たフィリピン人だって書いてあったんで、いや、私はキリストとして日本人ですと、死に行くのにないで嘘をつきましょうと言って、太閤秀吉を許し、昔の仲間であった寺田半三郎という死刑執行人の責任者を許し、今槍を構えて自分に向かっていく人たちを許し、本当にあなた方を許しますと、それはキリストが私を許してくださったからです。私の願いはただ一つで、何にも恨んでません。ただ一つです。あなた方もキリストを信じて、これから私が行くパラダイス、天国に来てください。あなた方もイエス様を信じて、天国に行く希望を持ってください。死んでからだけじゃなくて、この地上でもその天国を味わってくださいっていう、これがパウロ・メキの願いだった。殺される時に自分を殺す人たちを許しながら、その人たちが本当にイエス様に出会って天国に来ることを願っていた。パウロ・メキは自分が天国に行ける、しかも永遠に命をもらっているということを信じていたので、殺されること自体に何の恐れもなかった。この地上に対してもっと素晴らしい縁があるということを知ったので、よかったんですね。で、その福音、まさに許しの福音、許され許していく福音を語った時に、そこに喜びが、命が溢れたんですね。呪いの場所、最悪の場所が喜びの場所、永遠の場所に変わりました。あなたの人生にも最悪の場所があります。逃げ出したくなるとき、もうこんなことだったら、変だけど死んでしまいたいと思ったくなりますし、しかしそこで本当にあなたを愛している神様に目を向けて、永遠に目を向けて賛美を捧げ、そしてイエス・キリストの十字架を信じて許しを受け取るとき、そして本当にこの福音に生きるとき、あなたはその場所が実は最高の天国からのを見るでしょう。その場、同じ場所が全く変わった風景になっていきます。それが福音の力です。それが賛美の力です。ぜひ、イエス様を信じて、26日の夏が持っていた永遠の喜びをあなたも受けてほしいと思います。祈ります。ついて祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を許してください。
私の罪を許してください。
イエス様の十字架を信じます。
イエス様の十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
私にも
私にも
永遠の命を与え、
永遠の命を与え、
天の喜びを与え、
天の喜びを与え、
許された喜び、
許された喜び、
許す喜びを与えてください。
許す喜びを与えてください。
信じます。
信じます。
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。
アーメン。
はい、それでは、メールお便りお電話お待ちしております。最近私随分来れなかったんで申し訳ありません。またこれからラジオしたいと思ってますので、どんどんメールお便りお電話ください。それじゃあ、宛先をメールアドレスと電話番号とお願いします。
はい、お手紙をください。郵便番号85-8116、長崎市平和町5-6-2階、長崎市平和町5-6-2階です。また、アドレスでメールでは
い、
ください。
わかる、読みますか。はい、
はい、
はい、皆さんお間違いのファーストビューティーの声です。
767JesusJesus@gmail.com gmail.com です。
はい、発音がいいですね。はい、
はい、そしてお電話もください。市外局番0958433178、843-3178です。
はい、24時間電話を受け付けていますのでね、ぜひ電話、メール、お便りをどんどんください。リクエスト曲、またこういうことを希望しているってことをね、お手伝いいただければと思います。できれば、また3月4月から、番組を一掃してですね、新しい企画を盛り込みながらお届けしたいと思っております。ぜひ楽しみにしてあげたいと思います。今日本当に久しぶりに淳子さん来てくれてね、嬉しく思っております。私も結構久しぶりだったんですね。本当にまたこれから皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それでは、礼拝の案内を淳子さんね、していただきたいというふうに思います。礼拝とそれから2月7日のこともね、もう一度お願いします。
はい、日曜日ですね、今度の日曜日は2月5日、
はい、
まさに日本26世紀の殉教記念日に当たりますけれども、
はい、ぜひ来てくださいね、礼拝、
はいはい、早朝礼拝は朝の6時からです。そして第一礼拝が朝7時半から、第二礼拝、これが朝の10時から、はい、そして午後も礼拝があります。午後礼拝2時から、そして3時半からインターナショナルサービス、はい、そして夜の礼拝が、2月5日は平和会館になります、はい、夜7時半から
の予定ですね、
はい、リハーサルも兼ねてですね、はい、
ちょっと遅れるかもしれません、はい、その設営がありますのでね、一応でも2時半の7時半の予定です、
はいはい、そして月曜日も礼拝があります。2月6日、月曜日は朝10時10分から教会で礼拝があります、
はい、
で
オンライン
ですね、オンラインですね、はい、パソコンで礼拝もできます。
タブレットでも、はい、iPhone でもスマートフォンでもできます、
はいはい、ぜひパソコンでからも聞いてください、
はい、早朝礼拝の6時からの礼拝以外は全部できます。ぜひ、はいはい、聞いてほしいと思います、
はいはい、そして2月7日火曜日ですけれども、はい、午後2時から西坂公園で、日本26聖人を記念する、殉教記念の盛会を行います、はい、どなたもぜひいらっしゃってください、はい、そして夜は平和会館で、はい、長崎市平和会館で、6時半から、
はい、18時30
分、はい、6時半から、記念の盛会を行います。どなたもぜひいらっしゃってください、
はい、これもどちらもですねオンラインで放送しますので、パソコン、それからタブレット、スマートフォン、 iPhone、世界中どこでも見ることができますので、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。はい、英語でも配信するんですかね。
はい、
はい、2月7日は英語でも同時通訳できますので、ぜひ外国の方にも紹介してください。あと、インターナショナルサービスはもちろん英語でやってますけれども、大礼拝も英語で配信してるんですよね。
はい、
はい、ね、英語でも配信してますので、ぜひね聞いていただければというふうに思います。はい、今日は少しね時間がありましたけど、神子さん、最後に皆さんに何か、
長崎オールスターズというのも、はい、長崎県内のゴスペルクラブですね、
はい、
島原や、佐世保や、五島、はい、そして山里、長崎諫早、平戸と長崎県内のいろんな、賛美隊が一緒にイエスという曲を歌います。
はいはい、2月5日の第一礼拝、第二礼拝、夜の、カリスマ聖会ですね、平和会館、そして2月7日の日には夜ですね、昼はないんですけど夜、で長崎オールスターズ出ますので、ぜひオールスターズですね、オールスターズじゃなくてオールスターズなんですけども、はい、平戸の方々はね、それから、島原、大村、諫早、それから長崎のなんですけど、後藤、それから長崎の山田ゴスペルクラブ、みんなでやりますので、ぜひおいでになって、見てね、聞いてほしいと思います。神子さんがメインボーカルですね、
今回はですね、
はい、
はい、
どうぞ皆さん楽しみに来ていただきたいと思います、はい、そして遠慮なくね、こだったらだったってね、励ましてあげていただければと思います。はい、はい、それではそろそろお帰りの時間ですけれども、来週は2月10日になりますけれども、殉教世界の後また皆さんとお届けをしたいと思います。寒さがね厳しかった、この2、3日は暖かったですね、
うん、
西坂公園はすごく良かったですけれども、明日も行きたいと思ってますけれども、ぜひ皆さんまたね礼拝においでください。そして2月7日の日は西坂に来ていただければと思います。彼らが持っていた永遠の喜び、彼らが持っていた福音に対するこのなんていうかね、福音の力、それをお互いに、体験しながら、その中を生きていければと思います。それでは、主の祝福が皆さんに豊かにありますように。God bless you.
おやすみなさい。